旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。
こんにちは、不動産鑑定士の丹羽雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。丹羽さん、今日はどんなお話ですか？
はい、エスコンフィールド北海道って皆さんご存知ですかね？
はい、知ってます。名前知ってます。
はい、北海道の、ね、日本ハムファイターズの今の本拠地なんですね。札幌港から移転したところが、まあ、かなりですね、もうこうね、海外を意識した斬新な球場で、その、ね、周辺地域の、ね、こう開発も、まあ、かなり力を入れてやっていまして、なんかこうね、すごい地域づくりをしているっていうところまでこう価値があるものでして、まあ、それをね、まあ、野球も日ハムファンなんですけども、まあ、野球場も見て地域も見てくるっていうようなね、旅行をしてきましたので、またその報告をさせていただきたいと思います。
いやー、前回はアブダビ、ドバイのお話だったのに、今回は北海道なんですね。
はい、随分ね、気温が違う旅なんですけど。
もう世界中、日本中、もう股にかけてらっしゃる丹羽さんの話、とってもワクワクしております。それではお願いいたします。
はい。まあ、エスコンフィールド北海道はね、プロ野球のこう舞台を超えたね、都市文化とね、観光のこう融合施設としてですね、なんかこうね、今後日本のスタジアム作ったりとか、地方創生のモデルとかね、こういろんな意義を有してるんですね。はい。で、ね、まあ先日、視察、見学、野球観戦をしてきてね、そのエスコン北海道の魅力と価値についてね、すごい満喫してきましたので、お話したいと思いますね。はい。
はい、お願いいたします。
はい。まあまずね、このね、札幌ドームからね、新天地のエスコンフィールドに本拠地を移転したプロジェクトっていうのはね、単なる野球場の新設ではないんですね。
あ、そうなんですね。
はい。実はね、これ街を作るボールパーク構想として構想された、北海道ボールパーク F ビレッジというね、その計画の中の中核施設が、このエスコンフィールド北海道の建設だったんですね。
もう壮大な計画ですね。
はい。一つのプロジェクトの中の計画の中核施設が、このね、西ハムの本拠地ということになりますね。はい。
すごい。びっくりしました。
はい。で、これね、選ばれた土地なんですけどね、札幌の中心部から電車でね、17分ぐらいの北広島市ってところなんですね。
へー。
はい。で、北広島市は札幌市のベッドタウンとしてこう知られてきたんですけども、まあ、そこにね、プロ野球の本拠地っていうね、こう、アイデンティティを与えられて、都市開発の再構築を図るビジョンが描かれてきたっていうのが、この開発になりますね。
そうなんですね。いや、これっていつから構想があったんですか？
はい。で、まあ、この構想はですね、まあ、もう相当前ですよね。
ああ、
はい。
そうだったんですね。
で、こう、複数人のプロジェクトで始まったところからどんどん巻き込んでいったって話は聞いてるんですけども、はい。で、これによって、まあね、まあ、鑑定的にと地下への影響もね、だいぶ出てきてまして。
そうですよね。
はい。で、この球場ができたことによって、球場周辺のね、再開発や観光客の増加によって、地域全体の価値が向上している注目の地域でもあるんですね。で、まあ、球場にはね、観光客やね、修学旅行生もじゃあたくさん来てるんですよ。試合があってですね。で、その、北広島周辺の駅前の再開発とか、今度ね、大学とか病院も移転してくるものが増えてきまして、このプロジェクトも、進行していて、実は不動産鑑定士の地下工事の価格で、まあ、近年ね、地価が継続的に上昇しているところなんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。だからこれね、さっき札幌への通勤圏内とお話しさせていただいたんですけども、実はね、新千歳空港までもね、電車で2、30分くらいのところなんですよね。
すごく便利。
はい。だからね、新千歳空港で来からね、ここの、ね、F ビレッジに来て、で、札幌も満喫できるっていう中間地点みたいなところにありますんで、まあ、すごくいいんですけども、ね、まだ不動産の価格が手頃ということで、若年層やね、ファミリー層からの需要がね、高まってるんですよ。
それはそうですよね。
だまあ、そんなね、こう、球場取り巻く状況を見てね、こう、視察しながらもね、未来に向かってワクワクしてましたね。
ニコニコしながら視察されてる新村さんのお顔がね、想像できました。
ありがとうございます。
球場はどんな感じだったんですか？
敷地面積がね、5ヘクタールありまして、
ええ。
で、収容人数はね、3万5千人の、まあ、大規模な球場になってるんですね。でね、掘り込み式のフィールドから地上4階までの観客エリアがありまして、で、南側には高さ70メートルのガラスの壁があるんですよ。
70メートル、すごい。
で、この壁作るのも結構な技術力が必要でして、
そうですよね。
で、ここからね、自然の光が差し込んで、天然芝を育成するね。試合の、球場の中の芝、天然芝なんですよ、人工芝じゃなくて。
あ、そうなんですか。
で、芝の育成にも役立っていて、そのね、ガラス壁から入ってくる日光でですね。で、観客としても、こうなんかガラスの壁からこう日が差してくると、すごくね、明るい感じになるんですよ、空間が。で、日本の球場見てもね、ドーム球場なんか行ったとしてもね、こうね、窓なんか開いてないじゃないですか。
そうです
で、そ
ね。
こなんか光が差してくるね、こう開放部があるってところでもうすごく、なんかもっと建築物の中でね、野球の試合見てるような印象になりますね。
観客席とかどんな感じなんですか？
で、これがね、またフィールドね、に近いんですよね。で、選手のプレーがすごく近く見えるんですよ。で、外野にブルペンがあるんですよね。控えの投手がこう練習して投げてるね、球場があるんですけど、そこもね、こう観客席から見えるんですよね。
あら、そうなんですか。
だからこう観客してる人もすごい見応えがあってね、投手のウォーミングアップなんとかも見れたりするので、
ねえ。
こう見せることをね、こう選手を見せることを意識して作ってる部分もあるんですね。
なんか、来た人が本当楽しめる、そんな施設なんでしょうかね。
そうですね、
野球以外にもなんかこう楽しめることあるんですか？
で、まあ、野球以外の部分っていうか、まあ、
野球がやっ
球
てない
場
日？
自体の
試合。
ね、野球のない、試合のない日にはね、こう、プレミアムツアーって球場の見学ツアーがありまして、内部を見学させてくれるんですね。
あら、
で、特に試合のない日に関しては、通常入ることできないグラウンドとか、選手のロッカールームとか、ベンチの中で見学させてもらったりとかってできるんですよね。で、ね、すんでもとっても立派な、もうね、その選手の施設なんですよ、見てくると。なんか、高級ホテルみたいなところにミーティングルームだったりとか、ね、ウェイティングルームも一流のジムがね、こう広くあるような感じのところだったりしますね。
なんか、仁村さんの言った中で、面白かったところありましたか？
そうですね、通常プロ野球の監督室ってなんか見れないそうなんですけど、新庄監督はやっぱりね、こうね、こう、商売とかマーケティング上手な方なんで、まあ、自分の監督室の公開を OK にしてるんですね。
あ、そうなんですか。
だから、いらっしゃらないときはね、こうね、いれば本当はいいんですけど、まあね、いらっしゃらないときは、新庄監督の監督室見れるんですけど、もう机の上にはモニターがいっぱい置いてあって、で、中の練習の様子見たり、ね、他の他球場の試合見たりとかっていうふうに、本当にこう研究熱心に監督室でいろいろね、こう研究されたり分析されたりしてるらしいんですね。
そうなんですね。
え、監督のこうね、思考なんかわかりますけど、いい匂いがしましたね。新庄監督、こうする。
新庄監督の香りなんでしょうかね。
ちょっとそれはわからないんですけどね。
いや、そんな貴重な体験ができるんですね。
で、選手と同じ目線でね、こう、球場を体感できる機会だから、ファンの方にとってはすごい嬉しいですよね。
ね
テレビに映ってるベンチに座れたりね。
え。ねえ。
で、その選手が、こうね、普段こう、行き来してるところを見れたりとかね、しますね。
このツアーは案内は誰がしてくださるんですか？
案内はね、ファイターズガールがね、案内してくれまして。
あら、そうなんですか。
ね、球場でね、こう、売り子とかね、踊り子してる方たちだと思うんですけども、案内役をしてくれるという形になっていました。
いや、私も行ってみたくなっちゃいました。
説明上手でしたね。すごく。慣れてらっしゃるのね。
素敵。さあ、続いてはどんなお話聞かせていただけますか？
で、まあ、これさっき阿保さんも気にされたと思うんですけど、どんなことがこの球場でき、野球以外のことでってところなんですけど、まあもうね、一日過ごせるんですよ。まあ野球がある日は特になんですけど、 だから一日楽しめるその都市型エンターテイメント空間っていうのがこうエスコンフィールドのね、役割になっていまして、まあ中にはですね、クラフトビールが醸造されるね、球場内のレストランがあったりするんですよ。
あら、
あ、
へえ。
だからね、そこでね、醸造されたてのね、そのね、空と芝バイヨナヨナエールっていうね、ところがあるんですけどね、フィールドを一望しながら出来たてのクラフトビールを堪能できたりとか、
あ、されましたか？
しましたね。ですよ。
へえ。
あとね、フィールドビューがついてる温泉とサウナがあるんですよ。
あら、へえ。
で、世界を見渡してもね、野球場の中に温泉ある施設って、このエスコンフィールドだけらしいんですね。
あ、そうなんですか。
はい。
こちらは体験は。
で、ね、もうゆったり時間取っていった、行きましたんで、で、これね、試合がやってる時もホテルの宿泊者と、その特定のプランの方は、そこでサウナを体験しながら試合見ることもできるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。
すごいです
はい。
ね。
私はちょっとね、その時間外のね、まあ、温泉とサウナ入浴っていう形で行ったんですけども、まあ、温泉すごいツルツルスベスベしたね、美肌にいい温泉で、はい。でね、そのエリアもね、二つに分かれていて、まあ、温泉だけ楽しむ人は、その温泉の中からの、そのね、ガラス窓越しにね、球場が見えると。で、サウナする人、水着着用エリアっていうのがありまして、水着を着用すると、その外のエリアに出れるんですね。そこの中にね、こう、整いながらね、野球の試合が見れると同じ空間で。
もうすごい施設ですね。
はい、もうね、すごいよく考えて作ってるなっていうふうに思いましたね。いやね、よく言えばね、ここのホテル泊まりたかったんですけど、まあ高いんですけどね、一泊ぐらい記念泊まろうかなと、なかなか予約取れないんですよね。
ホテルも併設されてるってことなんでは す
い、そうなん
ね。
です。は
はあ、まあ、それはまた次回の時に残してっていうことだったんでしょうかね、
い、
皆様。
そうですね、YouTube で見たらね、ダルビッシュ選手が去年のね、秋にね、日ハムにのこの施設を見学に来てね、泊まってましたね。
あ、
は
そうだったんですね。
い。はい。その映像で中ね、こう映してましたが、あ、こんなになってんだみたいなね。そう。はい。
さあ、他にはいかがでしょうか。
はい。まあ、あとね、観戦スタイルもいろいろ楽しめてですね。まあね、あと、だって球場とかドーム行くと、これ、でっかいビジョンってありますよね、こう野球場。それがすごい巨大ビジョンなんですよ。16メートルかける86メートルの大型ビジョンでして、なんか家にあるスマートテレビがそのまま巨大化したような感じで、いろんな状況に映るんですよね。
す
は
ごい
い。
ですね。
よく作られていてね、リプレイが映ったりね、演出があったり、広告がそこに劇場的に映画みたいにこう出てくるんですよね。選手紹介とか。そう、かっこいいなと思ってですね。
すごい。他にはいかがですか？
あと野球場って、こう一周ぐるっと回るってことなかなかできないですよね。
なんか
まあ、
そん
なん
な
か
イ
す
メージ
ご
あり
い。
ますね。
はい。ここはね、もう、どこの角度からでも野球場見えるようなフィールドになってるんです。回遊型になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、立ち見はね、カジュアルな観戦もできるような形になってるんですよね。
そりゃサウナで整いながらだからかなりカジュアルですよね。そういうこともできるってね。
そうですね。
すごいな。
はい。
他にはいかがでしょうか。
まあ、あとね、観戦以外も楽しめるね。まあ、バーベキューしながらね、見れるエリアだったりとか。
あら。
グループの観戦ルームがあったりとかね。
盛り上がりそう。
はい。で、あとね、そのバックネット裏のね、VIP 用のね、その観戦席もすごい素敵で、で、中にね、こうなんかビュッフェのバイキング出てくるような食堂が下に専用のものがあったりとか、いろんな楽しみ方ができるんですよね。
いやー、これは私もなんか行ってみたくなっちゃいました。
はい。これね、野球に興味ない方でも絶対面白いと思いますね。はい。
いやー、素敵です。さあ、他にはどんなお話がありますか？
はい。で、ね、このエスコンフィールド、まあ先ほどから申してますけども、単独の施設としてね、考えられたわけじゃなくて、F ブリッジっていうね、面積32万平米のね、複合の開発の核に位置してるわけなんですね。うん、そうすると、このエスコンフィールドの周りにはね、ショッピングやレストランエリアがあったりとか、家族や観光客が楽しめる部分があったり、あとね、教育や農業体験の施設などがあったりするんです。久保田さんが協賛していてですね、トラッカー。はい。で、なんか、そういう施設があったり、まあ、年間を通じてイベントって音楽フェスやってたりとか、 その野球以外のイベントもたくさんやってるんですよね。だなんかこう、野球場っていうのはね、そのシーズンだけ忙しくて季節作業みたいな感じなんですけど、まあその施設自体がもう年中無休でやってるんですよ、エスコンフィールドって。で、持続可能な観光資源として設計されていると。空いてても観光客が来るとかね、修学旅行生が見に来る。で、楽しんでいくっていうのが施設になってるの、すごくうまく運営されてるなっていうのを感じましたね。
すごいですね。さあ、他にはいかがでしょうか。
まあね、今後は住宅開発もどんどん進んでますし、まあホテルや医療拠点やね、教育施設も周りにどんどん構想されているので、野球場を核とした、ね、単たる球場都市じゃなくてね、この未来都市になってくるのかなっていうところになりますよね。でね、若い人がこう集まってくるような、ね、F ビレッジの進化っていうのは今度楽しみですね。またちょっと数年後に行ってみたいなと思いましたね。
ありがとうございます。さあ、まとめますといかがでしょうか。
まあ、次世代型ね、あり方で、まあ、こう、開発にもいろんなね、こう、遊びの要素だったりとか、ね、複合的な、こう、要素を入れているっていうところでいくと、こうね、人々を巻き込んで、ね、エンターテインメントと、その開発っていうのを両立させるってことの素晴らしさっていうのを感じましたね。
いやー、なんかこのお話をしている仁村さんが本当にニコニコしながらお話しされてたのも印象的でした。じゃあまた数年後ご報告お待ちしております。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。次回も皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。